山秀美の心のしおり。
こんばんは、福山秀美です。心のしおり始まりました。7月6日、今日はサラダ記念日です。歌人の俵万智さんが1987年、高校の国語の先生をしながら刊行したのがこのサラダ記念日ですよね。280万部の大ベストセラーになり、短歌ブームの火付け役となりました。ちなみに私も買いました。俵さんは当時24歳、口語やカタカナ語を取り入れた現代短歌が人気で、何気ない日常が記念日になることも広めましたね。昨今の記念日ブームもここからだったかもしれません。ちなみに7月3日は私誕生日でした。さあ、今日は悪い王様を聞いていただきます。ハンス・クリスチャン・アンデルセン作、伝説悪い王様。昔々、心の高ぶった悪い王様がいました。この王様は、
わしの力で世界中の国々を征服してやろう。わしの名前を聞いただけで、あらゆる人間を震え上がらせてやりたいものだ、
とこんなことばかり考えていました。王様は火と刀を持って国から国へと進んでいきました。王様の兵隊たちは畑の穀物を踏みにじり、農家に火をつけました。赤い炎はメラメラと燃え上がって木々の葉を焼き払いました。後には真っ黒焦げの枝に焼けた木の実がぶら下がっているばかりでした。かわいそうに、お母さんたちは生まれたばかりの裸の赤ん坊を抱えて、まだブスブスと煙の上がっている壁の影に隠れました。ところが兵隊たちは隅から隅まで探し回りました。うまくお母さんと子供を見つけると、まるで悪魔のように喜びました。どんなに悪い悪魔でも、これ以上にひどいことはできなかったでしょう。ところが王様と来たら、こんなことをしても当たり前のことのように平気でいるのでした。王様の力は一日一日と強くなりました。王様の名前を耳にすると、誰も彼もが震え上がりました。王様のすることはいつもうまくいきました。占領した町からは黄金やたくさんの宝物を持って帰ってきました。王様の都には世界中の宝が山と積み上げられました。これほどの宝はどんな都にも見られません。王様は立派なお城やお寺やアーケードなどを次から次へと建てさせました。その素晴らしいありさまを見た人たちは、みんな口をそろえて、なんという偉い王様だと褒めそやしました。もちろんこういう人たちは、よその国の人たちの受けている苦しみのことなどは考えてもみませんでした。焼き払われた町から聞こえてくるため息や嘆き悲しむ声には耳をも傾けなかったのです。王様は黄金の山を眺め、立派な建物を眺めました。その度に大勢の人たちと同じようにこう思いました。
わしはなんという偉い王様だ。しかし、もっともっと手に入れねばならん。もっともっといろんなもの。わしと同じ力を持っているものがあってはならん。まして、わし以上の力を持っているものがあってはならん。
そこで、またもや隣近所の国々に戦争を仕掛けました。どの国をも片っ端から征服していきました。王様は、負けた国の王様たちを金の鎖で縛って自分の車に結わえつけました。こうして王様は町中をふんぞり返って乗り回したのです。そればかりではありません。食事の時には王様やお付きの家来たちの足元に 負けた国の王様たちを這わせておきました。そしてパンくずを投げてやってはそれを食べさせたのです。王様は自分の像を広場やお城の中に建てさせました。でもそれだけではまだ足りません。今度はお寺の中の神様の聖壇の前にも建てさせようとしました。けれども坊さんたちは言いました。王様、あなたは偉いお方です。しかし神様はもっとお偉いのです。こればかりは私たちにはできません。
よろしい、
と悪い王様は言いました。
それではわしは神様をも征服しよう。
こう言うと心のおごったバカな王様は空を飛んでいくことのできる一艘の船を作らせました。その船は孔雀の尾のように美しい色をしていました。そして何千という目のようなものを持っていました。ところがその目というのは実は鉄砲を撃つための穴だったのです。王様は船の真ん中に座ってただバネを押しさえすればよかったのです。そうすれば何千という玉が一斉に飛び出す仕掛けになっていたのです。しかもその後にはすぐまた新しい玉が込められるようになっていました。強いワシが何百羽も船の前に結びつけられました。いよいよ船はお日様めがけて飛び上がりました。地球はたちまちずっと下の方になりました。最初のうちは山や森のあるところは突き起こされた畑のように見えました。ちょうど緑色の草が掘り返された芝土から頭を出しているような具合です。それから平たい地図みたいになってやがて霧と雲の中にすっかり隠れてしまいました。わしたちはなおもぐんぐん飛んでいきました。一方神様は数えきれないほどたくさんいる天使たちの中からたった一人の天使を送ってよこされました。すると悪い王様はその天使めがけて何千という玉を打ち出しました。玉は天使に当たりました。けれども天使の輝く翼に当たった途端跳ね返って雨あられのように落ちてきました。その時天使の白い翼から血がひとしずく、たったひとしずく滴りました。そのひとしずくの血は王様の座っている船の上に落ちました。とどうでしょう、その血は火の塊のようになりました。しかも何千キログラムもある重たい鉛のようになって船を押さえつけました。船はものすごい速さで地球めがけて落ちていきました。わしの強い翼も打ち砕かれてしまいました。風は王様の頭の周りをヒューヒュー吹きまくりました。雲がムクムクと周りに湧き上がってきました。しかもそれは焼き払われた町々から立ち上る煙が集まってできた雲なのです。雲はいろんな恐ろしい形になりました。何マイルもありそうな大きなカニの形になってものすごいハサミを王様の方へ伸ばしてきます。そうかと思うと今にも転がってきそうな岩の形になったり火を吐く竜の形になったりするのです。王様は半分死んだようになって船の中に倒れてしまいました。とうとう船は深い森の中に落ちて茂った木の枝に引っかかりました。
わしは神様を征服するのだと
王様は言いました。
前にそう誓った、一旦誓ったことは必ず やり遂げてみせる。
王様は今度は7年もかかって空を飛ぶための船を作らせました。それから一番硬い鋼で稲妻を鍛えさせました。これで天国のお城の壁を打ち破ろうと思ったのです。それから征服した国々からたくさんの兵隊を借り集めました。ものすごい大軍隊が出来上がりました。何しろ兵隊が一人一人並べば 2,3 マイル四方の場所が兵隊で渦まってしまったのですからね。まず大軍隊が船に乗り込みました。王様も自分の船に乗ろうとして船のそばへ歩み寄りました。と突然神様は蜂の群れを王様のところへ送って起こされました。といってもほんの小さな蜂の群れです。蜂たちは王様の周りをブンブン飛び回って、顔と言わず手と言わずめちゃめちゃに刺しました。王様はカンカンに怒って刀を引き抜きました。しかし刀を打ち振っても空を切るばかりで、蜂たちには少しも当たりません。そこで王様は、上等の絨毯を持ってこい、わしの体に巻きつけるんだと家来に言いつけました。絨毯を体に巻いていればいくら蜂でも針を突き刺すことはできまいと思ったのです。家来は言いつけられた通りにしました。ところが一匹だけ絨毯の内側に止まっていた蜂がいました。その蜂が王様の耳の中に入り込んでチクリと刺したのです。とたちまち王様の耳は火のように熱くなりました。毒は頭の中にまで入り込みました。王様は身をもがいて絨毯を振り捨てました。着物までも引き裂きました。野蛮で乱暴な兵隊たちの前で王様は裸のまま踊り回りました。兵隊たちは気が狂った王様をバカにしてゲラゲラ笑い転げました。何しろ神様の国を攻めようとして、たった一匹の小さな蜂のためにあっという間にやっつけられてしまったんですからね。
秀美の心のしおり。今日はアンデルセンを聞いていただきました。次回の番組は7月20日火曜日午後6時30分からの放送です。心のしおり、また聞いてください。お相手は福山秀美でした。